恵み深い天の父なる神様、一週間一人一人に豊かな恵みがありまして、神様の栄光がそこここで現れましたことを、週の初め、月の初めにまず告白し、共にあなたのお名前をあがめます。苦しいことがあった人も、試練の中にあった人も、喜びに変えられ、また体調が良くなり、またご家族が祝福され、手の技が祝福されること、祝福の神様が私たちと共におられることを告白し感謝いたします。先ほど報告ありましたが、川口姉妹、10時間近い大きな手術を乗り越えて、今病室で共に礼拝しておられると思います。どうぞ痛みを和らげ、辛いところをねぎらってくださり、また今お話はできませんけれども、神様が豊かに語り合ってくださって、心の中を祝福し満たし、お体の細胞の隅々にまで働いてくださって、あなたの豊かな恵みが週ごとに日ごとに新たに現れるようによろしくお願いします。渾身の看病をしておられる襟姉妹ご家族の方々に、神様の支えを特別にお与えください。その他、体調が悪い中ここに来られている方、全国各地で、共に心を合わせておられる方々に、この1週間豊かな恵みが、現れるようによろしくお願いします。お一人一人の心の中にある願いに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のタイトルはミステリーです。不思議です。それは神様は本当に、それはそれは私たちに、これまでも今週もこれからもミステリアスなこと、不思議なことをたくさんなさるし、なさったし、用意しておられる方です。このことを信じますか？アーメン。はい、あんまりアーメンという教会じゃないからしょうがないんですけれども、アーメンですね。今日のじゃあ、アウトラインはこうです。要点は2つ。何が不思議かというと、いや不思議だ、あんなに泣いたのに、あんなに辛かったのに、まさかこれを何のマジックだって、神様はマジシャンかって、笑いに変えてくださるから未来に期待することができるんです。それはアブラハムとか奥さんのサラとか有名な人の話でしょって。もちろん有名な人の話もそうです、聖書だから。しかしそうじゃない、あんまり聖書に出てこないイシュマエルって、今日の箇所もそうだし、こんな私にも一人一人に、それぞれに神様は、それはそれは不思議な神様、不思議なことをなさる神様ですね。で、大体処女からイエス・キリストが生まれたっていう、普通なら信じないことを信じたということは、全能の神様を信じたということは、不思議なことをなさった神様、イエス・キリストは神の独り子ですかって突きつけられて、そうです、イエス・キリストは神様がなさった不思議な神様の御一人子を救い主としてくださったことに間違いありませんというのが信仰の告白ですから、私たちは日ごとに、週ごとに、月ごとに、いや本当に神様はあれもこれも私の人生不思議なことで貫き通されるお方ですと告白するんです。まあ、だいぶ前からでしょうが、いろんなツアーがありまして、一つヒットしているのはミステリーツアーっていう、まあバスに乗った、北に行くか南に行くか長野に行くか群馬に行くかどこに行くか一切知らせないで、海外旅行もそういうのあるそうです。どこに行ってどんなルートになるのか一切伝えず、それがハラハラドキドキして、うわーこんな旅行だったんだ、こんなごちそうを食べるんだ、こんな景色だったんだって、ミステリーツアー。もう一つ私事を話しますと、ちょっと家を構えるときに建築会社の人にミステリーハウスでいいですよって最初言ったんです。結構詰めたんです。余った材料、ドアも窓も、あの家で多く注文しすぎてこの窓が余った、この窓と大きさ合わないけど形も違うけどいいです、そういうのでって、なるべく安く、しかし余った部材で面白いどこにもないミステリーハウスを作ってもらえますかって、結局それは叶わなかったんです、いろんなことで。ミステリーツアー、ミステリーハウス、ね、ありえます。そして私たちの人生は ミステリアスな神様の不思議に満ちた人生です。信じますか？練習しても小さいですねじゃあ今日の聖書の箇所を読みますが、それでは出していただいて15節ご一緒に読みましょう。はい。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。よく読んで気づいた人は、先回16章でその時はまだアブラムだったのに、あれアブラハムになったのですかという質問があると悪いので、念のため引用箇所10出していただいて、この17章の1節から、じゃあ私と皆さんで、あなたの名前はもうアブラムじゃなくて、こっからはアブラハムですよ。こっからはというのは、有名なアブラハムが故郷を出て旅に出るならば祝福されると言われたのが12章、今回17章、そこに来るまで75歳で旅に出て99歳だから24年が経っているんです。で、あなたはここからアブラハムになって、子供が与えられて、そして祝福されるんですよという。で、私から読みますよ。交代で読みましょう。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全き者であれ。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。ご一緒に。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。これが17章の冒頭なんです。もうあなたは名前が違う、アブラハムだ。あなたの子孫はおびただしくなり、あなたは多くの国民の父となる。じゃあご主人は改名し、奥さんはどうなんですか？奥さんの名前も変わったというのが、じゃあ今日の15節、さっき読みましたけれども、妻のサラはもうサライと呼んではならない。その名はサラとなる、王女という意味の名前らしいですけども、まるで王様のようにアブラムは祝福され、その隣に連れ添うあなたもまるで王女のように。じゃあ16節読みましょう。はい。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。二人とも改名したんです。前に昔のトンチのクイズ紹介しましたね。アブラムはアブラハムになったから、歯を入れたので、入れ歯、歯を入れた、最初に入れ歯をした人間はアブラハムだなんてトンチのクイズを紹介しましたが、奥さんはサラとなって、あなたは王女になると。これ具体的だったんです。赤ちゃんが生まれると、一人の男の子によって祝福されるのだという、思いもかけない神様のミステリーな不思議な契約がここでなされたんですが、17節、これをどう解釈するか難しいところです。読みましょう。はい。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。アブラムは信仰の人で、何でもアーメンと言って言われたことを受け取る人で、拒絶する人じゃなかったのでひれ伏したんです。私たちはひれ伏して礼拝してませんが、賛美をして礼拝してますが、アブラムは受け取ったはずなんですが、2つの解釈というのは、やったと言って笑ったか、だけど多くの人の解釈は、ちょっと待てよと、自分は今何歳だっけって、99でこれから赤ちゃんが宿って生まれて、自分は100歳だし、奥さんもこの年だし、そんなことありえるかって。イエス・キリストは少女マリアから生まれたって普通はありえるかって、普通そういう反応なんです。アブラムよく考えたら、そんなことありえないんじゃないかと言って笑ったか、 一回受け取って喜んで笑って後から疑問に思ったか、疑問に思ったことは間違いないんです。18節読みましょう、はい、そしてアブラハムは神に申し上げた、どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。あり得る可能性をここで神様に、つまり妻のサラが身ごもるということはあり得ないので、聞いたこともないし自分もそんなことはお呼びもつかないので、これ神様の不思議だったんですけども、なのですでに13歳になってたんです。イシュマエルが17章の後半に書いてあるんですが、このエジプト人の奴隷を通して身ごもって産んで13歳になったこのおめかけさんの子供であるイシュマエルを通しておびただしい子孫になり、あらゆる国民の父となるという約束が成就するんですかねと、そういうことですよねと。神様のお答えは19節読みましょう、はい、すると神は仰せられた、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ、あなたはその子をイサクと名付けなさい、私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。これは不思議な領域です。もう不思議の領域です。イサクという名前は彼は笑うという意味のようですが、ここで笑いというのがどうもキーワードなんです。アブラムは笑ったんです。この笑いをどう解釈するか。でやがて生まれる子供は彼は笑うという名前神様つけたんですよ。じゃあ奥さんのサラはどうだったか、サラもこれを聞いて笑ったんです。じゃあ2丸を出していただきましょう。最初の笑いはこうです。そんなバカなと言って、18章の12節13節続けて読みましょう、はい、それでサラは心の中で笑ってこう言った、老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた、サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。いずれにしても旦那さんも奥さんも神様が言ったことをまともには捉えることができなかったんです。ちょっと結論に行きますよ。3丸出していただくと、イサクが生まれた後別の笑い、彼は笑うという名前の子供でしたが、本当に笑いが起こったんです。この笑いは別の意味の笑いのようです。前後の脈絡から21章に飛びますが、イサクが生まれた後のサラの周りの笑い、ご一緒に読みましょう、はい、サラは言った、神は私を笑われました、聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。ちょっと6節だけ引っ張り出してきましたが、生まれた男の子イサクの周りには笑いという名前ですが、ね、本当に笑いがあふれたんですよ。これ私病院にいた時に、うちの孫がまだ1歳だったんです。この間2歳になったんですが、1歳2歳とひょこたんって歩くんですね。そうすると看護師さんたちが見てるだけでね、笑うんですよ。いかにも面白いっていうか、超小型の人間が転びそうで転ばずにひょこたん歩いてくるのを見ると、病院っていうのはやっぱりみんな痛みがあるから深刻ですから、点滴したりなんだり、それまるで関係ない人間って言っちゃ変ですが、超小型の人間が一人だけ小さい地べたのところをひょこたん歩いてるのを見ると、何か面白いことをやる関係なく見てるだけで笑いがこぼれるんですよ。可愛いなって見てんのかなって手前味噌で私思ったんですけど、可愛くないはずないだろうって自慢したような感じだったんですが、まあ見るだけで笑う小さい子供が来るとですね、イサクが生まれて最初は疑問の笑いだったでしょうが、神様が確かに笑いの子供、彼が笑いを生む子供として、だから悲しみや涙や苦しみを神様は後に笑いに変えてくださる。詩編の126編が40に引用してますので、ちょっと引用箇所多いですが、1節から6節まで、国破れて産があり、だけど自分たちの国民が再び帰ってきた時の光景を歌にしたんでしょうか。ありえない、信じられない、夢を見ているようで笑いが止まらなかった、最初は泣いていたのにって、涙とともに始めて最後は笑いに変える、これは神様のマジックか、神様はマジシャンか。私たちの人生に本当に不思議なことを行われる神様だな。じゃあ私と皆さんで交互に読みますね。私から講読します。主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。 主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰っていく。最初は涙なんです。最後は喜びなんです。最初は悲しみなんです。最後は笑いなんです。これが神様のマジックです。神様は本当に不思議を通し、本当にこんなことがあって、彼は笑うとイサクという名前をつけたら、本当にご近所の人が、いや可愛いわねって、これ神様だねって、普通あんたありえないよって、なんという恵みを受けたんですかって、これは一人アブラハムとサラに限ったことでしょうか。私は今朝杖をついていたら、なんだか王様の杖みたいって言われたんですけど、王様の杖をついているような気分にもなりました。神様は私たちが怪我をしたり傷んだりすると、やがてそれを笑いに変えてくださる。だいたい普通に何かお葬式みたいな顔をして朝から晩まで過ごすよりも、どんな会合でも何でも笑いがあった方が雰囲気もいいし、健康にもお互いの関係にもいいに決まっていると言われますが、確かにそうだと思います。夏にアメリカ人のチームが来て成田空港に送っていこうと思ったら、タイヤが突然パンクしたっていう話を聞きましたが、しかし最後は神様が本当に不思議を行って、いやー本当に神様すごいねって、喜びや神様を褒めたたえる歌や、ね、喜びに変えてくださる神様なんですよ。私たちの教会が大体そうじゃないですか。本当に教会もなくなって流浪してあちらこちらいた時に、ここで剣道式に出た人はまるで夢のようだって、この詩編のように、これは本当に夢だろうかって、涙とともに故郷を追い出されたというか出て行って、まさかこのような翼の教会となって私たちの口に喜びの叫びがあふれるとは思わなかったって、またそれは今後も続くと思います。やがてエリムが完成し建物ができた時に、私たちはまだ知らない笑いがその時にあふれるんじゃないかなと思います。先日お話しした私の友人の牧師さんと何十年ぶりに会ったんですが、その牧師さんは進学校に行ったら赤ちゃんが白血病で亡くなったと紹介しましたが、本当に困難に積む困難の門出でしたが、何十年ぶりに会ったらその涙や悲しみを神様はすっかり喜びの笑いに変えてくださって、一粒の、種が地に落ちて死ねば実を結ぶような教会になって、彼から見ると私たちの教会も、彼の友人の私の教会も、震災にあって散々な目にあったけど、来てみたらなんという神様の不思議かというような頼りが私のところに届きました。大体私たちの人生は神様の不思議発見の旅だと言ってもおかしくないと思います。私は初めて骨折し、初めて病院というところに入院をしてみて、いろんな発見がありました。いや普通人が歩くっていうのは本当にミステリアスだと思いました。子供でも大人でも年寄りでも普通に歩いてるっていうのは普通じゃないと思いました。こんなに歩けなくなると、半歩前に出すのもこんなに苦労して、半歩が一歩になるまでこんなに時間かかって、そして筋肉があるところがへたってしまうと別の筋肉が無理して肩で足を上げようとしたり、なんで右肩が左足に関係あるのと思うんですが、いやー人体というのはなんと緻密な、筋肉だけとってもなんと不思議な作りなんだろうかなって、今まで当たり前のようにトイレに行ったり、私はクロアチアの病院では食事するときはテーブルなんかない病院でしたから、水が出る洗面台のところに落ちないようにお盆をそのまま置いて水道を止めてそこで食事していたんですが、それでも座って食べれるというのはありがたいと思ったんです。一つ一つが新たな発見の、不思議発見の旅のようでした。で、多分人生の最後は、私も最後体験してないからまだわからないです、入院は体験しましたけど、多分人生の最後は想像すると、だけどこんな罪深い自分が、だけどこんな価値がないと思えるような自分が本当に天の御国なんかに入れてもらえるんだろうかと、その時にもう神様の最たる不思議は、神の一人しかいない御子をあなたのためにこの世界に使わしたという十字架ですから、その十字架のただただ不思議恩寵によって、まさかこの私が本当に罪許されて、過去現在未来 こんな汚れたものが神様の清らかな御国に永遠の命をいただいて入るとはといって、最終的な最高の最大の神様のミステリー、不思議に感動して人生の地上の旅路の扉を閉じるのではないかなと想像しているんです。いずれにしても私たちの人生は神様の不思議発見の不思議に満ちた地上の旅路であります。じゃあそれはアブラハムとかサラだけに限らず本当に私もそうなんでしょうか。って今日の午後は皆さんは何人かの人はスポーツ大会だか体育館に行くでしょうが、それは神妙な顔して葬式みたいな顔してスポーツしない方がやっぱりいいと思います。笑って楽しんで、私のアドバイス一つだけありますよ、転ばない方がいいと思います転ぶことだけ気をつけて、あとは楽しく笑いで神様が祝福してくださったながいいと思います。一人一人を神様が祝福してたくさんの笑いをくださると思います。なので20節21節最後のところ一緒に読みましょう。今日の箇所の20節を読みましょう。はい、イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた、確かに私は彼を祝福し彼の子孫を増やし非常に多く増し加えよう、彼は12人の族長たちを産む、私は彼を大いなる国民としよう。じゃあ13歳のイシュマエルを通しての約束のことじゃない、やがて生まれる笑うという名前のイサクと名付けるその男の子を通して祝福されるんだとしたら、そのルートだけ祝福されてあとは何の実も花もないんですか。いや、そんなことはない。神様はあらゆるレーンを、だったらイシュマエルはどうなるのか、彼は彼で私の考えがあると。イシュマエルについてはあなたの願いを聞き入れた、多くの族長たちの始まりとなり、彼はエジプトの方にずっと行って南に下っていって、そこでやがて栄えていくんですけども、子孫もこれは何も17章で突然出てきたんじゃないんです。皆さん覚えてますか、先日そのエジプト人の奴隷のハガルが散々な人生だって、女主人に呼ばれて身ごもらせられて、そしていじめた自分も悪いといえば悪いんだけど追い出されて、やってらんないこんな人生みたいって言ったら、天使がやってきて身を低くして、まあそういえばそうだけど、まあ、人生いろいろあってあなたは帰って身を低くしてそこで生きるんだと言われた時に、やがて生まれてくるあなたの子供、散々な人生になると思ってるかもしれないけど、そんなことはないと。彼には彼への神様のご計画があると。でそれを最後の引用箇所ゴマルを出していただくと、16章の時点でイシュマエルについてはこんな神様のご計画があったんですね。9節10節前の章16章読みましょう。はい、そこで主の使いは彼女に言った、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った、あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。ああそうだったのかって、安心していいと。何にもやがて生まれるイサク の祝福とイシュマエルの祝福を比べる必要もないと。イシュマエルにはイシュマエルに対する神様のご計画があって、数えきれないほどその未来子孫が祝福されるのだって。だからイエス様には12人のお弟子さんがいましたが、それぞれでした。一番長生きしたのは若かったヨハネですが、ペトロは自分がこれからどうなるってイエス様に言われた時にやたらヨハネが気になって、あの人どうだ、あの人の未来はどうだって言いましたが、それは関係ないと。イエス様によれば彼には彼の人生の物語と不思議があって、神様の深遠なご計画があって、あなたにはあなたの、後から加わったパウロにはパウロの、それは不思議な人生があって、聖書に登場しない一人一人にも神様は一人一人に対する計画を持っていると。本当ですかって。まあ私は海外で入院した時に、初めて海外であんまり言葉も通じない、しかも病院で痛みと熱と足が腫れている中で一人ぼっちっていう経験をしました。結論を言うと、神様の不思議な助けが折々にありました。じゃあ私にだけあったかというと、 まあ、私がつらかったか家内がつらかったか、家内は泊まるところを探して分かり探して分かり、病院の周りをぐるぐる回りながら私の世話をしました。いや私もいないし一人ぼっちで言葉通じないところで最後はどうなっちゃうかなと思う必要もなかった。私はあんまり心配するなかったんです。案外強くてですね、バスに乗ったりいろんな交渉したり、いや大したもんだなってだんだん私は不安になってきて、もしかして私いらないんじゃないかなと思ったりもしたんですが、まあそれぞれに一緒に生きれないのでかと思ったら、この教会に来たら、いや留守の間正志先生は大層立派でしたよという表現をする人もいたし、よくなさってましたよという人もいたし、私は日本に届かないし、かえってお祈りしてもらうばっかりで、じゃあ日本の教会どうかっていうと、それぞれに神様のお心があったんですね。じゃあイサクはどうかというと、今日の最後の21節最後のところを読みましょうか。そしてイシュマエルはイシュマエルで神様の不思議があり、そしてイサクにはイサクの不思議な人生が用意されているんだよと。21節読みましょう、はい、しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。私たちは人間だから、一つのことを考えては別のことはあんまり考えられないんです。三つも四つも。神様はイサクのことばっかり考えているから、イシュマエルのことはお呼びもつかないんですかって心配する必要ない。神様は全知全能の神様です。まあ、あるいは偏在の神様なんて神学校に行くと、地球の裏側のブラジルで働いてたら今日本にはいないんじゃないかと考える必要もない。まあ、さっきの話に戻せば、進学校に行くと一般恩寵なんて、人体の神秘今頃気づいたかって、あるいは病院から見た雲の流れで、いや雲って本当に不思議だなって今頃気づいたかって、クリスチャンクリスチャンでなく感じる一般にあふれている神様の恩寵、見れば神様がどれぐらい愛の深い方かよくわかるでしょうって、さらに加えて私たち特別恩寵、聖書を宣教師から誰か友達から牧師さんから伝え聞いて、そしてさらにはイエス・キリストの恵みで、あなたの罪は許されて最後は天国まで用意されているんだという一般恩寵と特別恩寵までいただいて、私たちはこの地上の旅路、あの人にはあの人の恵み、そして私には私の恵み、それぞれに恵みがあふれているんですね。この間先週の何曜日か NHK の朝のニュースだったと思いますね、105歳で亡くなった牧師の息子さんでお医者さんだったルカ病院、聖ルカ病院の日野原先生の最後の録画のビデオの一部が流れてました。その他の場面は私は別の集会で見たんですけども、なんか十字架ぶら下げてる人出てきてましたが、その人がその影響もあってだったか、洗礼を受けてクリスチャンになった人のインタビューをしてる人も、あこの人だったなと思って NHK のニュースも見たんでした。やっぱ正直だなと思いました。長い何十時間ものインタビューだそうですから、お医者さんで日本で初めてホスピスを始めたとはいえ、自分が死ぬ経験をしたことないんだから、未知の世界だから、これからは一人ぼっちだから、で先生どうなんですかなんて聞かれて、やっぱ怖いものは怖い、それは怖いです。飛んだことないところ、行ったことないジャングル、たった一人で死の境界線を越えるって、それは人に寄り添ってても自分は経験してないので、だけれどもそれは新しい発見の連続だとも話しておられました。まあそのままの自分というふうに私は聞いたんですけども、まあお医者さんとしての日野原先生もあるけども、一人の死に立ち向かう人間としての自分、新たな自分の発見があり、そして新たな神様の発見があり、今までのなんだか白衣を着た自分、牧師なら牧師という枠組みの中での自分も全部剥ぎ取られ、一人の魂として、一人の人間として、一人の人生の終わりに向かうものとして、え自分ってこんなこと感じるの、自分ってこういう人間だったの、新たな発見が次々と一人の世界の中で多分与えられたっていう意味かなって、そして新たに神様の恵みを感じてるんだなって、だから最後の最後はもう感謝感謝で、今までの人生も感謝がたくさんあったけど、今まで以上にあふれるぐらいの感謝の気持ちで人生を終えていったということで、あそういう道のりなんだと思いました。なんでかというと、私もちょっとピンときたんです。入院してる時、海外では一人のアジア人だし、もう牧師も何も関係ないし、 たまに神父さんが部屋に来た時は私も威張って、私も日本の神父じゃないけど牧師だとか言って、そしてプレゼントをちょっと横取りしたりもした時があったんですけど、日本に来たら日本の病院で日本の牧師も何も関係なく一人の患者として、痛いものは痛いし、だけどここで2ヶ月過ごさなきゃいけないものは過ごさないといけないしと思って過ごして、でその中で発見したことが、今まで発見することができなかった世界に身を置いて多々ありました。ああ自分ってこういうこと感じるんだ、自分ってこういう人間なんだ、これはここで、ここもまた楽しいところなんだ、ここで生きるにはこういうことが大事なんだとか、たくさんいろんなことを勉強したんです。おそらく日野原先生は105年も地上で生きて、そしてこれが最後のゴールのテープですよという時に、寝たきりの中でだんだん声が出なくなる中で、いまだかつて経験しない新たな自分を発見し、新たな神様の恵みを発見し、そして最終的には恐怖もあったでしょうけども、もう感謝感謝であふれて地上の生涯を終えたんだなって。まあ昨日はあるテレビ局の方が教会に来られて、まあ私もいろいろ聞いてて、不思議なこともあるもんだなって、私たちのふるさとがいろんなことになったことによって解放された人もいると、何か病院に入院して、本当は入院しなくてもよかったかもしれないけど入院してた人が、ああなって病院から飛び出て、そして病院の中だけの人生で終わるかと思ったら、そうじゃない人生になって、あそういうふうに震災がいろんな悩みから解き放すって、なんか仕事に縛られてた人が仕事から解放されて、今ちょっと違う人生もあったんだって気づく人もいるし、震災ってそういう面もあるんだなと思うと同時に、その解放された人があるうちの教会 のご家族というか人のことを深く心に刻まれていて、私ちょっと嬉しかったんですね。あなたの人生にとって忘れ得ぬ人は誰ですかなんて番組があるとしたら、その中にうちの教会の人がいて、まあ、もしかしたら親戚よりもその人のことがすごく心に残っているような、どういう番組になるか知りませんけれども、まあ、不思議だなと思ったんです。神様が一人一人にいろんな計画を、あなたは震災直後から解放される、今まで自分で作った枠、自分でやってきたことから解き放たれないあなたの枠から解放されなさいと、あるいはあなたがつながれてたところから全く違う人生に仕切り直しをするんだと。まあ神様はそれぞれに計画を、不思議な計画をお持ちなんだなと。最後に、じゃあ私の最近はどうでしたかというと、神様の不思議は日ごとにだと思います、週ごとにだと思います、月ごとにだと思います。確か2週間ほど前なんか台風が来てて、どうやって東京の集会行くかなと、前日から行くかな、行けんのかな、電車止まるんじゃないかな、結局車にしたんですね。車で東京まで運転して行けるかなと思ったり、東京は混むかなと思ったけど、そしてちょっと台風の速度だったか方向が変わったかで、私が朝早く6時前だったか忘れましたが出るときに、もう台風はちょっと過ぎ去った感じで、私逆方向に行きましたから、で足もパンパンに腫れることなく、東京も空いててですね、あ祝日は東京って首都高も空いてるんだと思ったんですが、で守られたんです。しかしあの時はハラハラしたんです。で1週間前は今度福島市の教会に果たして運転して、結局何時間も車に乗ることになったんですが、大丈夫かなって、全部初めての経験です。ペトロが水の上を歩くように、赤ちゃんが今度ハイハイから立ち上がるように、骨折してから全部未知の体験で、全部初めての経験です。しかし神様はその時々に、その日ごとに、その週ごとに、あ本当に不思議を行ってくださるなと経験しました。皆さんもそうじゃないですか。そしてつい先週は、私は送らなくてもよかったかもしれないけど、少し自慢げに病院にファックスを送ったんですね。病院退院するときに、いやここまで曲がるようになるとは思いませんでした、ここまでなるとは思いませんでしたと言われましたが、だけど正座は無理だと思いますと、まあ、一緒正座はできないと思いますと言われたんですが、かなり無理をして今ぎゅーっと座ると正座っぽく見える写真ができてまあほぼ正座なんですけども、まあ、痛くないかと言えばかなり無理をしてるんですが、しかし私もここまで曲がるようになると思わなかったなって、すぐ家内を呼んで証拠写真撮ってくれって言って、2回3回できるか分かんないからって言って拡大写真も撮ってもらって、お世話になった理学療法士の方々に一応皆様の渾身の熱意により一応の正座がなりました。本当は正座になったら行ってお見せするという約束だったんです。ちょっと行けそうにないのでファックスを送らせてもらったんです。しかし私にとってはそれはやっぱり不思議なことでした。皆さん、小さな不思議もあります、大きな不思議もあります。それはあの人だけに起こるんじゃないです。ここにいる一人一人に今週も 月曜日も水曜日も、そして私たちの人生は本当に神様の不思議が貫かれて、それは不思議、あなたにもそれは不思議だったね、私にもそれは不思議だったよと、やがて天国でアブラハムとまたサラと共に、いや笑うわって、神様がしてくださることは想像もつかないことだったから笑いが止まらないね、最初は疑いの笑いだったかもわからないけど、最後は涙を笑いに変えてくださる主を褒めたたえ、また来週1週間経ってお互いに主を褒めたたえたいと思います。21節ご一緒に読みましょう、はい、しかし私は来年の今頃サラがあなたに産むと咲くと私の契約を立てる。黙祷しましょう。ピアノを弾いていただいて、今日の聖書の記録、アブラハムとサラ、名前が変わった夫婦の未来には涙があふれる、涙が笑いに変えられる箇所を思いながら黙祷いたしましょう。今皆さんの日常の生活にはどのような涙があるでしょうか。今日ご一緒に聖書を読みました。アブラハム、サラにも笑ってしまうような信じられない神様の未来の契約、約束が与えられ成就しました。いつまでも涙は続きません。苦しみの中を通ることによって気づく神様の恵みもあります。神様の不思議もあります。この1週間私たちは涙もありますが、神様の不思議を発見し感動し喜んで、さらに未来に期待して、他の人に起こる不思議も喜んで、自分は自分で自分になされる不思議にも期待して、共に主を褒めたたえたいと思います。少しピアノを大きくしてもらいますので、ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。特に報告にあった入院中の手術を終えた川口姉妹の回復のために、心と体が祝福されて、神様の奇跡が不思議がさらに続けて起こるようにお祈りしましょう。看病しておられる襟姉妹はじめご家族に力が与えられるようにお祈りしましょう。その他この教会の1週間の歩みのために、心にかかっている人のために、私たちの大事な家族の祝福のために、お祈りしたいと思います。声に出せる方は声に出して共に祈りましょう。天の父なる神様、お祈りを捧げます。週の初め、月の初めにあなたの御前に集い、私たちの人生にはあなたのなさる不思議が満ちていることを確認しましたけれども、今は涙の日々もあります。手術が成功したとはいえ、苦しみの中にある川口姉妹をどうぞ力づけ、また助け癒してくださるようにお願いします。心を強め、体を強め、ご家族を力づけてくださるようお願いします。今日ここに来られた方々の祈りを引き上げてください。私たちの大事な家族をこの1週間、この1月お守りください。今日の午後のスポーツ大会、教会の英語やまた様々な働き、子どもの働き、どうぞ祈り会などを祝福してください、神様の御業が必ず現れることを告白し期待いたします。イエス様のお名前でお祈りします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今心を合わせて週の初め、月の始まりのお祈りを捧げました。これまであなたが数々の不思議をしてくださったように、今週もあなたの不思議を体験できることを告白し期待し感謝いたします。お一人一人の祈りを引き上げてくださって、大切なご家族を祝福し、お仕事や学校での学びを祝福し、 健康を祝福してくださるようにお願いします。この教会の働き人を祝福し、あらゆる集会をあなたの恵みで満たしてくださるようにお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、不思議をなさるあなたを信じ、天を仰いで歩みます。私の上にあなたの御業を表してください。イエス様のお名前で信じて祈ります。アーメン。